小沢敏夫、昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週まで2回続けて外国語を学ぶということをテーマに、語学にまつわるお話をご紹介しました、
そう、
今週はガラッと変わりまして、先生。
そうですね、はい、僕の親友でね、世界的なメルヘンの研究者なんですけど、プロフェッサーウーターという方をね、前に日本にお呼びしたもんで、その講演を聞いてもらおうと思うんですね。
はい、
前にも紹介したこと、この番組で紹介しましたけど、ウタさんとはね、彼がまだ大学院の頃からの知り合いなんですよ、
はい、
で、彼の先生であるプロフェッサーランケという方がいらして、僕もその先生についたんですけどね、
はい、
だから同門の人なんですよね。
で、
僕より14年若いっていうから、まあ、ずいぶんまだ若いんですけども、勤勉な男でね、
はい、
大きな仕事を3つ仕上げて、で、一番最後のはメルヘン百科事典というのがありましてね、
はい、
それはクルトランケ先生が創立なさって、60年前から準備なさって、本格的に始まって40年かけて、ついこの間完成した。すごいよ ね、一つの時点で40年かかるんですからね。
すごいですね、今回持ってきていらっしゃいましたけど、かなり分厚い本でしたもんね。
そうですよね、まあ、そういうきっかけで、少し時間ができたので日本へ行きたいとおっしゃったので、はい、それでお呼びしたんですよ、
はい、昨年の9月でしたよね、
そうです、そうです、
その時のタイトルが、肉が香り乾杯の音が響く、飲み食いを語るメルヘンということで、流行歌でお届けしましたけど、
ね、面白かったよね、
はい、
それをね、ぜひラジオで聞いていただきたいと思ってるんですよ、はい、で、通訳はね、僕の筑波大学時代の教え子なんですけども、小林君っていう、今駿河台大学の助教授してるドイツ文学の方に通訳してもらってます、
はい、それではその第1回目をお聞きください。
昔話愛する皆さん、こんにちは。
こんにちは。今
日やらせていただくのは、食べることと飲むこと、飲み食いのメルヘンです。
zunächst spreche ich über Märchen, über Nahrungsbeschaffung, Hunger und Überfluss.
で、最初にテーマとしましては、食べ物の入手、空腹、そして食べ物がありすぎることというテーマについて話したいと思います。
Essen und Trinken als Grundvoraussetzung menschlicher Existenz。
人間が存在するためには、基本的な前提条件である食べることと飲むことは、メルヘンにおいては多様な形で現れています。多くの魔法メルヘンは、クライマックスにお祝いの会食や何日も続く祝宴を開くことを心得ています。そもそも食卓の上で決定的な出来事が起きます。グリム童話に登場するあの王様は、食事の時に娘からカエルの王様について、娘がそのカエルとある約束をしたのだということを耳にします。厳しい家の長である父親として、彼はその約束は守らないといけないと主張します。別のメルヘンでは、狩りで獲物が首尾よく得られると、その獲物は自分より社会的に身分が高いものへと渡されて、それによって利益を得られようとされます。これは世界中で知られているメルヘン、長靴を履いた猫で起きることです。あの主人公を助ける猫は、王様が山うずらを特に好きだということを知ると、捕まえた山うずらを王様に献上します。この贈り物によって、猫は彼の主人である貧しい粉屋の息子のために王様に取り入るのです。機転が利くこの猫は、主人のために利益を得ようといくつものお膳立てをしますが、これがその最初のお膳立てとなります。それに対して、グリム童話のカブラに登場する貧しい兵士は、そういった意図は持たず指針なく振る舞います。兵士は異常な大きさのカブラを王様に献上することになります。この兵士はその時次のように考えます。これを売ったとしても、それに見合う十分な対価は得られるだろうか。自分で食べると言っても、それなら小さな株でも同じだろう。一番いいのは王様に持って行って差し上げることだ。このメルヘンは次のように続きます。そうして兵士はカブラを車に積み、2頭のお牛に車につないで王宮へ運び、王様に渡しました。すると王様はこう言いました。この珍しいものは一体何だ。私は多くの不思議なものを目にしてきたが、これほど奇妙なものは見たことがない。 一体どんな種からこのカブラは育ったのだ、お前のところだけで起きたというならば、お前は幸運児に違いない。そして王様がこのように見立てたことはその通りになります。なぜなら王様はこの男の貧しさに同情してたくさんの褒美を与えたからです。
Mark der Held sich auf eine gefährliche Abenteuerreise begeben und Kämpfe mit Ungeheuern ausfechten.
食べることと飲むことはメルヘンにおいて重要な役割を演じています。このことはいわゆる冒険メルヘンにも当てはまることです。竜と戦うメルヘンのように、男の主人公が危険な冒険の旅に出て怪物と戦って打ち倒す場合であっても、七羽のカラスのメルヘンのように、女の主人公が姿を消した兄弟を探して困難な探索の旅に出ようとする場合であっても、それらの話の筋の担い手たちはその道すがら腹ごしらえを必ずします。食べ物と飲み物を持参するわけです。社会的な困窮がとても大きく、そのために最初はパッとしない主人公が両親の家から去るということがよくありますが、この場合食事が乏しいことがよく関係をしています。このような描写はグリム兄弟を手本にしたドイツのメルヘンに特に見られることです。他方ルーマニアなどのメルヘンでは豪華な食事の描写をよく目にします。しばしば主人公がその日の最初の食事を取ろうとすると見知らぬ人間や小人が食事に預かろうとふらりと現れます。そして真の主人公はこのような場合には気前よく彼らをもてなしますが、それがその後に幸運な偶然であったということがわかります。
Nicht immer lassen sich alltägliche Bedürfnisse ohne weiteres stillen.
日々の暮らしで必要なものが難なく手に入らないこともあります。原始民族のメルヘンは食料を探してそれを獲得する際のしばしば大変で時に危険な企てをまさに描き出しています。それに対して動物メルヘンや寓話は協力して獲物を取ること、そして獲物の取り分を決める際の揉め事について語ります。例としてここではロバとキツネとライオンが獲物の取り分を決めるという寓話を引用しましょう。この寓話は古代から知られ社会の身分が争いの種であること、しかしそれは知恵で解決できるということを語っています。例えばこの話のペルシアのバージョンでは話の筋の担い手は狼とライオンとキツネで、彼らは一緒に一頭の動物を仕留めます。そしてその後はこう続きます。さて狼はその獲物を自分ライオン、キツネに公平に分けました。するとライオンはオオカミを殺してしまいました。それでキツネはすべてをライオンに与えます。ライオンがどこからそのような分け方を学んだのかとキツネに質問すると、キツネは死んだオオカミの尻尾から学んだと答えます。
Wie bei vielen anderen Erzählungen über räuberische Jagdgemeinschaften,
強盗たちの集まりについて語る多くの他の話で見られるように、遅くても獲物を分ける場面に至ると争いが起きます。しかしすでに狩りをする場面であっても、キツネは一緒に狩りをしている動物に家中の栗を拾わせるということをします。とりわけ北ヨーロッパの動物メルヘンでは、キツネはクマを言いくるめて、クマの頭を蜂の巣の中に突っ込ませます。狡猾なキツネはまんまと蜂蜜を奪い取る一方で、蜂蜜好きなクマは蜂に刺されまくってしまいます。あるいはキツネはクマが蓄えている蜂蜜やバターをこっそりと平らげ、仲間にその罪を着せます。ですがキツネがこのことをやるのは、寝ているその仲間に前もって蜂蜜やバターを口の周りや尻尾の下に塗りつけてからのことです。食べ物を盗み出す他の例においても、キツネはそれに成功しています。仮にキツネが誰かに見つかったとしても、その素早さのおかげで逃げおおせるわけです。この例は、狼に対して自分は靴職人だと嘘をつくキツネの寓話に見ることができます。キツネは毛皮の注文を受けると、それに対して必要な材料として羊かヤギを持ってくるように言います。そしてこの納品されたものはキツネが食べてしまい、これは話によっては何度か繰り返される場合があるわけですが、このようなことが行われた後、狼はその嘘を見破り、その自称毛皮職人の狐を問い詰めようとします。しかし狐はとっくに逃亡しているというわけです。狐がする振る舞いは、今の私たちの視点からすると非社会的に見えます。連帯意識に欠けているように見えます。つまり、狐は他の動物の人の良さを搾取して、彼らが手助けしようとする気持ちを悪用しているという見方があります。狐の犠牲になった者には、時には死を意味することが起きますが、このような行為についてずる賢い狐は全く悪く取っていません。それは逆です。 動物や人間の嘘つきについて語る他の話、例えば長靴を履いた猫を思い出してほしいのですが、そういった話のようにそこにはある種の共感の感情が響いていると言えるでしょう。それは特に悪巧みや嘘が自分より強いものからの攻撃から身を守る唯一の手段であると書かれるときに、その共感の感情が響きます。別の言い方をすると、抜け目のなさは道徳に打ち勝つというわけです。
Viele Geschichten von listiger Nahrungssuche sind mit dem Fuchs verbunden。
抜け目なく食べ物を探すことを語る話の多くは狐と結びつけられています。狐は多くの地域でトリックを使うもの、賢いものとして見なされています。狐ほど他の動物を欺くことを心得ている動物は他にはいません。狐は特にしたたかな嘘、口実、説得の技を使って食べ物を手に入れます。例えば狐はおべっかを使ってチーズを加えたカラスをそそのかして歌わせます。するとチーズは落ちてしまいます。狐は不注意なおんどりに対して目を閉じて泣くように言いくるめたり、あるいは懺悔しろと言って安全な木から降りてくるように騙してその鶏を捕らえてしまいます。猫に鰹節の番をさせるようなことをしてはいけませんよというわけです。食料を調達することと食料を探すことに関連して、フランスの寓話作家ジャン・ドゥ・ラ・フォンテーヌの有名なお話、アリとキリギリスについて述べておきたいと思います。夏の間アリは冬を過ごすための食料を集め、他方キリギリスは歌っていて蓄えをしていません。ラ・フォンテーヌのバージョンでは怠けることと勤勉であることについてはっきりとした教訓がありませんが、このように終わります。引用です。アリはキリギリスに、夏の間何をしていたんだいと言いました。一日中僕は僕の歌でみんなを楽しませていたんだよ。君の歌でだって、それは結構なことだ、ならわかるだろう、今度は踊ったらいいのさ、という話です。
Aber es ist natürlich nicht nur die zum Teil listenreiche Beschaffung von Speise und Trank。
食べ物や飲み物を悪巧みで手に入れるということと並んで、ユートピアは特にメルヘンにおいて重要な役割を演じています。焼いた肉と煮込んだ肉を毎日、日々の仕事の対価として受け取りたいという憧れの気持ちがそこにはあります。このような例として、彼岸の援助者となる女性、つまりヨーロッパではホレバーさんと結びつけられる女性像が思い浮かびます。娘はあの世でリンゴの木、そしてかまどがある場所を通りますが、その時にそれを食べたいという欲求を乗り越えたことを思い出してください。そしてその女の子はその後にもっと時間がかかり、もっと食欲をかきたてる突然与えられた仕事を手伝います。ホレバーさんの家での言いつけられたさまざまな仕事を片付けたため、この女の子はたくさん報酬を得て家に戻ります。そしてなくした糸巻きも彼女はまた手に入れます。他方悪い姉はそれを妬んで同じ道をたどります。しかし彼女は課された仕事をどれも拒み、報酬をもらうことだけを考えてしまいます。そして彼女は金ではなくてコールタールを頭からかけられてしまうのです。メルヘンの研究ではそのような行為は命を落とす可能性があるモノマネ行為として表現しています。別の言い方をすれば、勤勉に対しては報酬を、怠け者に対しては罰を、ということがここでは中心テーマなのです。そのようなナイーブな道徳観、確かに人生はそういうところがあるかもしれませんが、そのようなナイーブな道徳観が多くのメルヘンの根底にあります。
Essen und Trinken ist aber nicht bloß eine Lebensnotwendigkeit。
しかしながら食べることと飲むことは単に生きるために必要なことというわけではありません。それを楽しむこと、安楽ということも意味しています。いつでも食事や飲み物を得たいという憧れによって、幸せハンスは得をしない交換をしているという事実を頭から追い払ってしまいます。最も有名なグリム童話の一つであるこの話の中に、おいしい食べ物のイメージがある種のライトモチーフとして貫いています。ハンスは交換をするときに、良い焼肉を眼前に思い浮かべます。そしてたっぷりとした脂肪やいつでも牛乳が飲めるということを心に描き出します。自分から交換を持ちかけるハンスはそうして最後には何も持たずに故郷に帰ってきてしまいます。しかしそのことは彼を動揺させることはありません。彼の個人的な幸福は物質的な財産以上に重要なわけです。
Der Erzähler des französischen Märchens Die eigenartigen Rebhühner
フランスのメルヘン、奇妙な山うずらの語り手は冒頭で、私はメルヘンではなく本当の話を語ろうと思いますと話します。聞き手はその後に続く農家のおかみさんが山うずらを調理するというこの出来事を共感しながら話を追うことができるようになります。焼かれた肉の美味しそうな匂いが料理をしているこの女性の鼻の奥に上ってきます。そして彼女はその鳥のパリッとした皮を少し切り取るだけではなく、結局は山うずらを全部平らげてワインの蓄えも頂戴してしまいます。しかしそれでもまだ足りません。このおかみさんは2つ目の山うずらも平らげてしまい、言い逃れるために猫がすべて食べてしまったと説明をします。彼女の夫である農夫がこの言い逃れを認めなくても、彼女はさらに悪巧みを用いて罰せられずに済みます。この話の内容を今述べましたが、この話の裏には序盤にボッカチオのデカメロンに似たような話があることに気がついた方はいるでしょうか。イタリアの短編小説作家であるボッカチオは、物事をよく把握する力だけが賢いアイデアを導くわけではないということをこの話で示そうとしています。それだけではなくて、臆病な人間であっても幸運の助けを借りて普段の環境では決して生み出せないようなアイデアを思いつくというわけです。ここで簡単にその話の構造を述べておきたいと思います。裕福なフィレンツェ市民であるクラードは、彼の料理人であるチチービオに鷹を使って捕らえた鶴を持ってきて焼くように指示をします。しかしブルネッタという女の子がこの料理人をそそのかしてしまい、鶴の腿を足をもらってしまいます。クラードは料理が運ばれてくると鶴に足がないことに気がつきます。この主人であるクラードが咎めますが、料理人のチチービオはこの鶴には足が1本しかありませんでしたと応じます。クラードは料理人が主張するこのことが本当であるかと確かめようとして、2人で馬に乗って外に出ます。するとチチービオは川の近くで寝ている鶴を見つけます。その鶴は鶴の習慣に従って1本足で立って寝ていました。ほっとして料理人は主人にその鶴のことを伝えます。しかし主人が鶴を脅かすと、目覚めた鶴はもう片方の足も見せます。勝ち誇った目でクラードは料理人を見て彼をあざけります。しかし料理人はこんな状況であっても何を言うか知っていました。料理人は、もしあの時に焼いた鶴に対してほっほっと呼びかけていれば、もう一方の足を出したことでしょうと答えたのです。
さあ先生、途中でしたが今日はここまで聞いていただきました、
うん、そうね、今聞いていただいたようにね、歌っていろんな例を知ってるもんだから、
はい、
でいろんなケースについてね、自分の解釈を入れてって、面白いよね。決してね、彼は一つのなんていうかな、イデオロギーを示そうというんじゃなくてね、
はい、
それぞれの場面についての非常に自由な解釈をしていくからね、
はい、
だから今聞いていただいてね、必ずしも彼の通りに考える必要もないんですよ。
あ、
そうか、ここはそういうふうに考えてもいいんだなっていうふうなね、
はい、
そういうふうに受け取り方がいいと思うな、うん、でそれをいくつもいくつもこう出してくるね、
はい、
あの人はね、博学だからね、今のようにこういろんな見方を示してくれるね、面白いよ ね、
楽しいですよね。
でこんなふうな見方でね、メルヘンを他の話を読むときにもね、ちょっとこう思い出してもらって、そうか、歌あんなこと言ったなと思って読んでいったら面白いと思うね。
そうですね、うん、会場でももう笑い声がね、出てましたもんね。そうそう、
出てたんでしょ、
はい、
うん、この先も面白いですよ、
はい、今日は昨年の9月に福岡で行われた宇多先生の講演の模様第1回目を聞いていただきました、うん、飲み食いを語るメルヘンということで、うん、やっぱり飲んだり食べたりすることってね、重要なことっておっしゃってましたよね。そう、
大事なのね、本当、人生においても大事だし、メルヘンにおいても大事だよね。いろんな場面に使われてるのは、ね、よくわかりました ね、面白かったね、
うん、では来週も引き続き宇多先生の講演の模様をお届けしたいと思います、
うん、ね、はい、そうしましょう、はい、
それでは宇多先生、ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。